こんにちは。横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているなおちゃん先生と申します。本日は企画に参加をさせていただこうと思います。ハッシュタグあち頑張れ、こちらの企画に参加をさせていただきます。こちらのハッシュタグあち頑張れの企画は、人口約6000人の小さな村、長野県のあち村から信州に嫁いで13年移住ママのセイラさんと、根っからの信州人ももかさんのお二人が運営されているほっこりあちやラジオから生まれた企画になっております。こちらのあち村、私はまだ行ったことはないんですけれども、なんと桃源郷を再現したと言われるような美しい花、花桃で有名なんですね。この花桃というのは私も初めて知ったんですけれども、食用の桃ではなく花を観賞するための桃の花、桃の木なんだそうです。それらがですね、一斉に咲き誇り、緑豊かな山あいの風景を一面桃色に染める、そんな幻想的な風景がこのあち村では見られるそうです。そしてこのあち村、日本で一番星空が綺麗に見える場所として環境省に認定されている村ということです。そして今回のハッシュタグあち頑張れ、この企画はあち村名物の花桃にちなんで、花もしくは桃にまつわるエピソードやお歌、詩の朗読、物語、自作のエピソードなどなど、みんなでつなげていこう、リスナーも配信をしていこうという企画になっているということなんですね。私もお友達の方々がこのハッシュタグに乗ってあち頑張れ、ね、いろんな配信をされているのを聞いて参加をしてみようかなと思いました。いつかね、私もあち村に行ってみたいなと思っていますよ。あちラジオさんの本家さんのね、ライブのアーカイブを伺った時に、あち村周辺ではシードル、ね、リンゴのお酒、リンゴも名物ということで、リンゴのお酒が売っているということだったんですね。そこで私は今回桃ではなくて、このリンゴにまつわるお話をしてみたいと思います。まあ、詳しく言えばリンゴの花でしょうか。それでは私の花とリンゴのエピソードを聞いていただければと思います。リンゴの産地といえば、長野県や青森県、それらの産地が皆さんの頭に浮かぶと思います。そしてリンゴといえば大きくて赤くてみずみずしい、そんなリンゴを思い浮かべる方も少なくないでしょう。ですが、世界を見て回してみても、リンゴというのはいろんな国で日常的に食べられている果物なんですよね。世界中で最もポピュラーな果物の一つと言っても過言ではないかもしれません。私は大ぶりで蜜がたっぷり入った日本のリンゴも大好きなんですけれども、リンゴというとイギリスを思い出します。そう、私がリンゴの花を初めて見たのはイギリスの果樹園でした。私のイギリス人師匠は、お客さんとワンちゃんたちと一緒に果樹園の中をリードを離して犬たちと歩くというイベントを行っていたんです。初めて連れて行かれたオーチャード、果樹園で見た白い可愛い桜に似たようなお花をつけている木がですね、何の木だとか私は全く分かりませんでした。とても綺麗で、 私は思わず師匠に日本の桜に似ているねと言ったんです。するとそれを聞いていた周りのお客さんたちが、これは桜ではなくてリンゴの木だよ、リンゴの花なんだよと教えてくれました。リンゴの花を私はそれまで見たことはなかったんですよね。イギリスのリンゴは日本のものよりもかなり小ぶりです。小ぶりでお世辞にも日本のリンゴほど甘いというわけではありません。それでも私はイギリスのリンゴがとても好きでした。イギリス人のランチボックス、まあ日本でいうとお弁当ですよね。日本のお弁当の定番といったら何でしょうね。唐揚げとか卵焼きとかタコさんウインナーとか、リンゴが入ってくるとしたらウサギの耳にカットされたリンゴとか、そんなイメージですかね。ところがイギリスのランチボックスでもリンゴは定番商品なんですが、そんな小綺麗にカットされて出てくるなんてことはまあありません。大体イギリスでランチボックスというとサンドイッチ、クリスプスというのはポテトチップスですね、クリスプス、そして丸ごと1個のリンゴ。そう、この丸ごと1個のリンゴ、みんな袖口でシャシャッと周りを拭いてかじりつくんですね。私はこのランチボックスを何度か経験したことがありました。というのも、師匠についてトレッキング、山登りやハイキングですね、まあ山登りといってもそんなに高い山というわけではなくて、どちらかというと丘なんですけれども、丘を犬たちと一緒に何時間も歩く、もちろんリードなしでっていうイベントを夏の間はね何度もやったんですが、その時はランチをどこかで食べるということはできないので、出発地点にあるパブにお願いをしてランチをボックスを作っておいてもらうんです。パブのランチボックスなんて聞いたらちょっと期待しちゃいませんか。いわゆる料理屋さんですからね。ところが出てきたのはサンドイッチ、クリスプス、そしてリンゴ1個だけど、このリンゴが緑豊かなイングランド中部の丘の上で眼下に広がる緩やかな丘陵地帯、その緑を見ながら丸かじりをするととっても美味しいんですね。このリンゴ、もちろん皮ごと食べます。中央部の種や芯はどうするのかというと、もちろんその辺にポイ捨てです。今はこんなことできないかもしれないですけどね。そして場合によっては一緒に歩いてきたワンちゃんたちが食べます。そんな感じでリンゴの思い出、私にはリンゴの木とこの小さな小ぶりなリンゴ、そしてもう一つリンゴといえば思い出があるんです。それがシードル。ある夏の日に友人たちと一緒にガンドッグというドッグスポーツの練習をした師匠とお友達はその後パブに立ち寄りました。イギリスの田舎ならではなのかもしれないんですけれども、夕飯の前にパブに立ち寄って一杯引っ掛けてからお家に帰って夕飯を食べる、そんな風習が田舎にはあったんですね。今でこそパブはきちんとした食事を出すようになったところがほとんどだと思うんですけれども、それこそ半世紀以上前、私の父が留学していた頃はパブでは簡単なつまみ以外食べるものは出さないというところがまだまだ多かったそうです。話がそれましたが、夏の日が傾き始めた頃、 私たちは田舎の一軒のパブに入りました。私の師匠は私の親より気持ち若いぐらいなんですが、そのお客さんたちもまたどちらかというと私よりもね、年齢層は高めでした。ですが彼女の常連のお客様の中には、私と年が一つ二つしか変わらない女性がいたんですね。彼女は私のことを非常に気にかけてくれて、師匠よりも私に気を配ってくれたと思います。私たちはね、非常に仲良しになって、師匠に暇をもらって彼女の家に泊まりに行ったり、彼女と遊びに行ったりすることも時々ありました。その彼女が私に、直子何飲む？って聞いたんです。そして私は何があるのか分からなかったので、まあ言ってもイギリスの田舎のパブですからね、もちろんアイスティーとかアイスコーヒーみたいなものはないわけですよ。何があるのか分からなかったんですよね。なので彼女に、あなたは何を飲むの？と聞きました。こういうところに行き慣れている彼女であれば、きっと、なんて言うんですかね、こう、おすすめの飲み物を知ってるんじゃないかなと思ったんですね。もしそれがアルコールだったら、私はアルコールは辛気し弱いので、飲まないでいこうと思ったんですよね。そしたら彼女の答えは、私はサイダーを飲むわ、と言ったんです。それを聞いて私は、サイダー？サイダーだったら私も飲めるなって思ったんですよ。サイダー、はい、私の頭の中にはもう完全に三ツ矢サイダーが浮かんでたんですね。ところが皆さん思い出してください。よく頭の中にアルファベットを思い描いていただきたいんですが、リンゴのお酒であるシードル、これはフランスではシードル、スペインに行くと読み方が変わりシドラとなります。そしてドーバー海峡を越えるとサイダーになっちゃうんですね。なんてことでしょう。もう私はね、完全にサイダーは三ツ矢サイダーだと思ってるので、まあ、三ツ矢じゃないとしてもなんかセブンアップとかそういったものだと思ってるので、その友人が意気揚々と持ってきてくれたでっかいグラスをですね、乾杯して喉も渇いていたものですからね、ほぼほぼ一気飲みしちゃったんですね。サイダー、いわゆるシードル、はい。その結果目の前が回り、私は床に転げ落ちたんですね。どんだけ弱いのか。びっくりしたのは私の友達、そして師匠ですね。師匠は私の友達が悲鳴を上げたので、直子に何飲ませたのと私の友達に対して怒鳴りつけたわけです。かわいそうなのは彼女ですよね。だってサイダー飲むって直子が言ったから。彼女は日本に来たことがないし、日本の文化のことをあまり知らなかったので、日本語でサイダーと言ったらほぼほぼ三ツ矢サイダーを指すということは知らなかったんですよね。まあ三ツ矢サイダーではないとしても、ノンアルコールのシュワシュワした甘い、いわゆるセブンナップとかスプライトみたいな飲み物を日本ではサイダーというということを知らなかったんです。ですが師匠はね、過去2回ほど日本に来たことがありますから、直子にサイダーを飲ませたと言った時にすぐにピンときたそうです。直子はアルコールが弱いんだから、もう二度とサイダーを飲まないようにというふうに私も彼女もきつく言われました。これがね、シードルと聞いた時に私が真っ先に思い浮かぶやっちまったエピソードなんですね。アルコールは軽くしダメな私ですが、リンゴのシュワシュワ、アップルタイサーなんかは大好きなんです。シードルも アルコールの非常に弱い、ね、ジュースのような、ね、何でしょう、 3% ぐらいのね、ああいう感じのものであればチビチビチビチビなんとか1時間ぐらいかけて飲むことはできます。本当のねシードルってとっても美味しいですよね。量が飲めないのが難点なんですけどね。ですので私はいつか八村に行きましたら花桃を見ながらリンゴのお酒シードルをちびりちびり飲んでみたいなと思っています。というわけで今回はハッシュタグあちがんばれ花と桃にまつわるエピソード、私はリンゴの花とシードルの思い出をお話しいたしました。こちらのハッシュタグあちがんばれは5月10日まで誰でもハッシュタグあちがんばれをつけて花や桃にまつわるエピソードを配信することができます。よろしかったら皆さんも参加されてみてはいかがでしょうか。概要欄に企画元のほっこりあちラジオさんの URL を貼っておきます。それでは最後まで聞いていただきありがとうございました。